シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。今夜はですね、夏休み様々な映画をたくさん見に行ってほしいということで、先読みシネマ情報のコーナーを2本立てでお届けしようと思います。このコーナーでは近日公開及び現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。まずはフリーで様々な映画を紹介してくださいます菅野さんに登場いただきたいと思います。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
もう本当にジャンルレスというかどんな作品も菅野さんに任せてという感じが、
そうね、硬いのから柔らかいのまで
いいですね、はい、硬いのから柔らかいのまでどんな映画でも紹介してくれる菅野さんなんですけども、今夜紹介していただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、今日はバンクシーを盗んだ男という映画になります。
バンクシーを盗んだ男。
はい、
タイトルだけではどんな映画かちょっとケイちゃんイメージができないんですけど
ね。あのバンクシーを盗んだ男のバンクシーってアーティストの名前なんですけど、
バンクシーアーティストの名前、
そうそう、今現代アートの中で一番人気じゃないかって言われてる、あのロンドンにいるであろう人物、
いるであろう、
というのが、このバンクシーっていうのがあの分かんないんですよ。覆面アーティストって呼ばれている人なんですね。でなんで覆面かって言ったら、あのよく駅の高架下とか、あの淀川の河川敷 の堤防のとことかね、高速道路の下とかにスプレーとかスプレー缶とかで落書きする人っているじゃないですか、
スプレーアートとかね、ポップアートとかいろんな言い方しますけどね。そう、
彼らがリスペクトしているのがバンクシー。
あ、へえ。
そう、そのロンドンの街角にの壁、その家の壁とかそのビルの壁とかに勝手に落書きをしていくんですけど、その落書きがやたらうまい。で落書きじゃなくてステンシルアートって言って、あの段ボールとかでこう型紙を作るんですね。でそれを壁に当ててこうスプレーでこうクロスプレートでプシューってやるとこう絵が浮かび上がってくる。
なるほど。
こんなんをこうロンドンの街角でこうあちこちやってる。それがやたらうまいからって言ってアートシーンでこう人気になって、いつしかその作った絵がうん千万でこう取引されるみたいな。
え、ちょっと待って、その壁とかにスプレーでシャーッと描いてる作品が、
そうそう、でも誰が描いてるか分からない、だって違法だから。
そうですよね。
そうなんです。これ見つかったら捕まってしまうし、だって家の壁とかビルの壁って誰かのものだから、
所有物ですからね。
そうそうそう、そこに勝手に描かれてしまうわけやから、名前とか名乗れないんですよ。
うん、全万、あ、私ですって言ったら、
僕書いたやつって言えない、
こちらに来てくださいますかってなるわけですね。
だから覆面であの名前も名乗らず、でついた名前がバンクシー。
はあ。でもバンクシーが描いた絵っていうのは分かるんですか。
一応バンクシー風って言うんですか、すごい上手だからバンクシーだろうって言われてたりするんで、それが必ずしも本当にバンクシーかどうかっていうのがわからないけど、まあバンクシーでしょ、でもそこにじゃあ何千万かけられるのかっていうところもあるんですけど、まあ、たまにこうバンクシーってサイン書いた作品とかもあったり、そうで、バンクシーホームページも持ってるんで、
え、ちょっと待って、面白いなバンクシー。そうそう、覆面だけれども、
そう覆面だけど公式ホームページ公式サイトがあってで、でロンドンとかニューヨークとかパリとかでこう、まあ、落書きというかアートしていった作品がこういろいろアーカイブになっていて見れたりもするんです。
世界中のバンクシーの作品をホームページで見ることができる
ので、まあ、これがバンクシーの作品だってのは分かるんですけど、あのいわゆる落書きの一種ってこう頭の固いお役人みたいな、あのね、掃除の人とかからは思われちゃってるんで、なんか掃除のついでにこう消されちゃったりしてるのもあったりするらしくって、街角にそうやって描いていくアートなんで残らない場合がある、でもこう残したい人はこうアートとして置いておきたいけどね、ビルの壁やからどうすることもできないじゃないですか。
そうですね、写真撮るぐらいしか。
そこからねこの映画始まっていくんですよ。
ほう。
で この映画のすごいところが、その壁をくり抜いて持ってっちゃって売っちゃった人がいるっていう映画。
おお、それがバンクシーを盗んだ男というタイトルに。そう、盗んだ男が
出てくるんですよ。で、その壁がまたね、ややこしいとこに描いた絵なんですけど、うん、
はい、
あのイスラエルとパレスチナって、あの中東の方でこうね、何百年も何千年も前からこういろいろいろいろある土地なんですけど、
はい、
そこのエルサレムというね、この間トランプが首都宣言してしまったイスラエルのいわゆる首都と言われているエルサレムの近郊にベツレヘムっていうキリストが、あのなんやなんやっていう町があるんですけど、
うん、
イスラエル政府がね、そこに住んでいるパレスチナ人、これをあの自爆テロを防ぐためっていう名目で、
はい、
イスラエル政府がパレスチナをこう壁で囲っちゃうんですよ。分離壁って言って、その町をぐるり、いわゆるあのヨルダン川西岸地区ってニュースで聞いたことあると思うんですけど、はい、そこをね、壁でぐるって囲んじゃう。そしたらバンクシーは、そこアートにしちゃえばいいじゃんって言って、あの仲間のアーティストを連れてパレスチナに行って、その壁にアートを描き始めたんです、
はい、
そしたらもうそのね、問題のある町ではなくて観光客が来るじゃねえかっていう考えで、
バンクシーね、見に行こうよ。
そう、そのね、コンクリートのドーンとした壁だから、うん、こう圧倒的に怖いんですけど、アートがあったらこう華やかじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうのを描いたり、でそのパレスチナの人が住んでいるベツレヘムっていう町のあちこちにもアートを残していくんですね、
うん、
でそれがこの観光客を呼んで、人がこうわんさか来るようになったんだけれども、よからぬことを考える人、せっかく描いたアートなんですけど、それをよく思わない人もいる。おい、俺の家の壁に何描いてんだよとか。
あ、まあそうでしょう、有物とかね。
そう、その中で一つ問題になったのが、うん、ロバート兵士という作品があって、
はい、
イスラエルの兵隊さんがこうロバを検閲するっていう風刺の効いた絵なんですけどね、うん、いつも検閲されているパレスチナ人からしたら、おいおい、ロバって俺たちのことかよみたいな、
あーなんか感じ悪いじゃないか、
ちょっと感じ悪いんじゃねみたいな、
うんうん、
おいおい、だったらもうこんなもんなくしちまえよ。いや、でもさ、この絵ちょっとお金になるらしいよって、
ああパンクシーだよっていう、
うん、いうやつがいたところから壁をね、もう根こそぎ取ってしまうんですよ。
へー、それも大胆。
大きな工具でガッサー切ってしまって、持ち運んで、
その部分だけを、うん、
で船便に積んでイギリスのネットオークションに売り出してしまう。
わー大胆
ね。でも壁の所有者がやったのかもしれないけど、絵の権利ってあるじゃないですか、
描いた人間
のね。そうそうそう、絵の権利は誰のものなの、
うん、難しい。
そうそう、じゃあそのお金はどうなるの、権利関係とか、その所有権、お金の問題、じゃあアートって一体何なんだ、その辺をひっくるめてこう話がどんどん転がっていく。
面白い。これ映画としてはドキュメンタリーになるんですか。
一応ドキュメンタリーの体なんで、はい、実際にパレスチナのあのなんだカッターでこう壁をくり抜いたタクシーのうんちゃんなんですけど、プロレスラーみたいな俺が撮ったんだよみたいなね、そんなインタビューも出てきたり、でパレスチナの政府の人のインタビューとかも出てきたり、いやアートなんで残しておきたかったみたいなとかあったりとか、そう結構ドキュメンタリー仕立てなんで、その政治の勉強にもなるし、現代のアートシーンとか権利の問題とか、うん、そういったものがね、一気に90分で勉強できてしまうお得な作品なんです。
わー、でもアートというところから入っていっても、うん、世界が置かれてる今の現状であったりとか、
そうそうそうそう、
問題定義とかも自然とこう考えさせられるという、うん、
そう、じゃあ今のアートって美術館に入れてお金がいくらつけばいいのかってのになったりとか、そのストリートアート、街角のものはじゃあその切り離して美術館にこうね、あの額縁に入れて飾れない、はいけれども、それはアートなのかっていろんな、ね、問題が出てくるんですよ。
でもたくさんの人に伝えたいことがあった場合には、うん、みんなの目につくところ
でしょ、
もしくはアートきっかけでその周囲を知ってもらうっていうのもアートの力です
もん
ね、う
ん
う
ん
う
ん、アートの力。でも忘れちゃいけないのは犯罪なんですよね。
そうですよね、
勝手にやっている、そういうところからまた問題がこうひっくり返って振り出しに戻ったりする。
スプレーアートとかはじゃあうまければいいのかって言われると、
うまくっても犯罪は犯罪。
自分の家の、ね、壁とか
に
朝起きたらすごい綺麗な絵が描いてある、めっちゃハッピーってなるかっていうとちょっと難しいかも。
必ずしもそうとは限らない
知れないですもんね、うん、
でもそれがうん千万の価値あるよって言ったら
神様からの贈り物かもしれないねって言うかな。
でもそれはそこにあるからアートなんであって、切り抜いたらじゃあアートなのかとかね、うん、アート原理主義者みたいなのが出てきてもややこしい。
はあ、でもそれは今現在まさに世界で起こっている、
起こっている、今のアートシーンで起こっている出来事。
へえ、でも面白いですね。そのバンクシーが何を思って、うん、さまざまな作品を、
うん、
こう世界各国に、うん、まあ、紛争があるような地域でも描いているのかっていうような思いや、うん、それを描いた街がどう変わっていってるのかっていうことなんかを映画を一本見ることによって
体感できる、ね、実際にそのベツレヘムなんか観光客増えて、ね、その今言ったタクシーの運転手何年後かに見てきたらベンツ乗ってましたからね、うん、タクシーベンツですからね。
羽振りが良くなって、いやなんか最近お客さんがねあっち行ってこっち行ってそっち行ってって言うんだよ。みんな
バンクシーが 街のあちこちなんで、タクシー乗ってあっち行ってこっち行ってってお金落としてくれるんです。
僕に任せてよ、バンクシー全部回ってあげるよみたいな。
それで街が発展していくっていう面もあるんでね、難しい話になるんです。
でも潤うことによってこう平和が生まれることもありますし、うんうん、違う争いが起きることもあるっていう、
はい、
世の中で起きている、まあ、世界で起きていることを改めて知る機会にもなるし、うん、私たち一人一人でも何かができるかもしれないなんていうきっかけにもなるかもしれないですね。
う
ん、面白いな、知らなかったな、知ろう、はい、バンクシーを盗んだ男、盗んだ人もすごいな、書いた人もすごいな。気になることがたくさんありましたけれども、いつ頃から上映されますか。
はい、こちら8月の11日からシネリーブル梅田で公開、神戸地区は10月になってしまいますが10月6日から神戸アトビレッジさんでの公開になります。
はい、皆さんぜひとも、アートそして世界の動きを楽しみに足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日1本目はいろんな映画をフリーで紹介してくれます菅野さんにバンクシーを盗んだ男ご紹介いただきました。菅野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2ということで今夜は2本立てでお届けします。2本目は新通ワーナー担当の新田千草さんにお越しいただきました。新田さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
次は女性が紹介しますよ。
はい、
どんな映画を紹介していただけますか。
はい、今回オーシャンズ8という映画を紹介させていただきたいと思います。
女性が紹介するという流れが綺麗につながりましたね。オーシャンズシリーズも大人気ですけれども、はい、今回のオーシャンズ8どんな仕上がりになってるんでしょうか。
はい、今回は、全員女性で、まあ、なっておりまして、うん、ストーリーとしては、元彼に、はめられて刑務所入りした窃盗のエリートダニー・オーシャン、これごめんなさい、デビー・オーシャン、
うんうん、
こちらがダニー・オーシャンの妹なんですけども、彼女が服役中に練りに練った犯罪計画というのがありまして、
はい、
それがニューヨークで開催される世界最大のファッション祭典メットガラと呼ばれる祭典で、
うん、
ハリウッド女優が身につけている1億5000万ドルの宝石を盗むことということなんです。
これメットガラって言ったら、はい、もう素晴らしいドレスで、
そうですそうです、はい、
もうなんだろう、世界中のセレブが、そして世界中のメディアが注目している、
はい、
あの
メット柄、
あんだけ注目されている中で、はい、ほんのすごい注目されている宝石を盗む、
そうです、
もう一回捕まるんちゃいます
と思いますよね。ちょっと一回映画館見に行っていただきたいんですけどもでそれを白昼堂々と、今ねけいちゃんさんがおっしゃっていただいたように、
うん、
白昼堂々と盗み出すという前代未聞の犯罪計画になっております。
あ、めっちゃ見たいでもメットガラっていうことは、
はい、
ものすごいゴージャス、
はい、
じゃないですか、はい、映画の中でもその、まあ、ファッションとかそのゴージャス具合っていうのは、うんうんうん、まあ、女優の皆さんもゴージャスですけども、はい、出てくるんですか。
もちろんです。実はこちら衣装もすごい豪華でして、まあ、プラダであったりドルガバであったりとか、うん、あとはもう世界のトップデザイナーたちが協力して作り上げたドレスっていうのを身にまとっております。
どこを見ていいかわからないですよね。
わからないですよね。
どうやって着てんねやろみたいなドレスとか出てきますからね。嘘やんみたいなね。
すごいな、おしゃれを超えてるなっていう。
そうですよね、はい、でそんなドレスを身にまとっても、はい、引けを取らないほどの豪華な女優陣が勢ぞろい。
ありがとうございます。そうなんです。ハリウッドで引っ張りだこの主演女優サンドラ・ブロックをはじめ、
はい、
こちら最も影響力を持つ100人の人に一人に選ばれたケイト・ブランシェット。
好きやわ。
あ、お好きですか。
かっこいい。
今回もすごいかっこいい役です。でまた音楽業界とかエンターテイナメント業界とかでもう旋風を巻き起こしてるリアーナさん、
いやもうね、いやリアーナどんな風に出てくるんだろうってすごい楽しみですね、うんうん、
すっごくいい役です。めちゃめちゃいい役で、癖になるような役どころ、まあ、いないと絶対回らない、はい、役で
肝心要のリアーナちゃんですね、
はい、
うん、
そしてやっぱ日本でもすごい大人気のアン・ハサウェイさんですね。
いやもう全員主役級ですよね、はい、
そうなんです、うん、しかもこの8人揃って全員同じフレーズで見ることができるという豪華な映画になっております。
もうこれオーシャンズ8でしかなし得ないというぐらい、
なし得ない、はい、
でもなんやったらもうダイヤなくてもドレスなくて も,
くても
華やかですよね。
そうですね、もう本当に1億5000万ドルぐらい の,
華やか
さ、ね、価値が、はい、華やかさがあると思います。
まあでもこれだけの女優やアーティストの方が揃っているからこそ、
はい、
世界トップクラスのデザイナーの皆さんが協力してくれてるわけですもんね。
はい、しかもカルティエさんも撮影場所を貸していただいたりとか、ロケ地として提供していただいたり、またこのハリウッド女優が身につけているこの1億5000万ドルの宝石を盗むっていうことなんですけど、
うん、
その宝石もちょっとカルティエさんが制作してくれたっていうような。
そんなに本格的なんですか。
はい、すごいですよね。
これ
クワクドキドキ、
本当にだから映画でしか成し得ない世界がそこにあるっていうことですよね。
はいはい、そうです。
へこれでもね、はい、オーシャンズ8皆さんの素晴らしいアーティスト女優さんですけれども、
はい、
それぞれの役からなんかシャッフルとかしたらどうとか、私は本当はそうちの役ええなと思ってたんやでみたいな関西人みたいな女優さんいないと思いますけど、やっぱりみんなバチッとハマり役ですか。
もうバチッとみんなハマってますね。もう全員それぞれもうバッチリバッチリなんていうんですか、個性というかキャラクターが全然違いまして、
うんうん、
見終わった後はやっぱ人役がこの役でよかったわっていうような多分感想になると思います。
新田さん的には、はいはい、なんかこの人めっちゃ好きやねんとかよかった、うちやったら、
はい、
まあ8に入れるやつなのとかありました。
私はぜひウォーク・ワヒナさん演じる、うん、凄腕スリなんですけど、
スリ
ンスタ、はい、コンスタンスっていう方の役をやりたいです。
コンスタンスス
リを、はい、しまして、まあ、この方がその、ね、宝石をどう盗むかっていう、はい、
でも、
はい、
こんなに綺麗な人がこ
う、はい、
そんなに華やかな世界中が注目している場所で、
はい
はい、盗むわけでしょ。
そうなんです。もう手口が鮮やかで、もう、はい、騙され、もう見てる方もちょっとこうあれみたいな感じになるんじゃないかなと。
なんかテーブルクロス引きみたいなチャレンジしたことあるんですけどね。それでは多分無理でしょうね。イエイみたいなのでちょっと盗めないですよね。
ちょっと、はい、この大久保ひなさんもそういうすり役だったので、
うん、
ご自分でちょっと手品を習ったりとか、
は
ちょっと役作りのために
やっぱりこう鮮やかな手先で、
はい、
手さばきでと言いますか、
はい、
手さばきで、へー、まあ、今回はですねオーシャンズ8、はい、まあ、素晴らしい女性で華やかに働くわけですけれども、
はい、
恋の展開とかはないんですか。
恋もう始まりがちょっと面白くて、元彼にはめられて刑務所に行っておりまして、
でも転んでもただでは起きないサンドラブロックみたいなところがいいですよね。
全くその通りの感じで、
ね、刑務所でもう、
はい、
練りに練って
もう5年間ありましたから練りに練って
出てきてすぐに仲間を集めてもう悔しさも全て、もう世界で一番華やかな場所で、
はい、
絶 対にありえないセキュリティの中から最も注目されている宝石を盗むという、
はい、
これもう一つねちょっと素朴な疑問いいですか、
はいはい、どうぞどうぞ。
宝石盗むじゃないですか、はいはい、8人で分けるんですか。
それをもうぜひあのこのね8人のキャラクターの中でその一人がそれを担うんですけど、
はい、
これは見ていただきたい。すいません言いそうになりました。
いやなんかねその大きな宝石っていう と、はい、なんだろうアイスピックとかでもらえそうだなとか思っちゃったんですけど、いやどうするんやろって。なんかね協力する女性の強さと、
はい、
こう女性ならではのこうしたたかさとか、う
ん
う
ん
うん、華やかさ美しさ、
はい、
エネタミ嫉妬、
うんうんうんうん、
みたいないろいろあるじゃないですか、はい、まあ、全部楽しみにしてるんですけどもこう成功した
後
その先っていうのがね、うんうん、すごい気になるので、
はい、
最後まで見逃せないですね。
そうなんです、ぜひちょっと見ていただきたい。いろんなやっぱそういうのような感情とかもちょっとこう映画の中にも少し入ってるところもあったりとかするので、
うん、
ちょっと見ていただきたいと。もうクスッと笑える
お出会いになってるわけですね、はい、じゃあまあその映画のそのあたりの女性同士のいろんな駆け引きもありますし、はい、鮮やかな
手口
手品のような手口も、はい、どんな風にっていうのもそして女性の方々は、
はい、
衣装とか、
そうですね、
衣装だから撮影されてる場所とかも全部含めて、
そうです、はい、実はこの、 あのごめんなさいな、あの喋りすぎてしまって前編あのニューヨークで撮影されておりまして、
うん、
メトロポリタン美術館の内部でメットガラのシーンを撮影しております。もうすごい豪華、 あまりそういうのって許可が下りないみたいなんですけど、
うん、
今回2週間もう初めてと言われるぐらいの長い期間を撮影許可をいただいたということで、
うわー、メトロポリタン美術館にもきっとケイト・ブランシェット・アン・ハサウェイ大好き、いやリアーヌマジでみたいな方がいらっしゃったんでしょうね。すごいな、でもなんか憧れの場所に自分も行けるような、はい、そして、
うん
うん、背中そんなとこまで空いてますのみたいなドレスとかもね楽しみにしていただいて、何よりも鮮やかな手口、
はい、
絶対に叶わないことを叶える美しい女性たちのそんな手口をぜひ堪能していただきたいと思います、はい、そしてどうすんのやろ、はい、その宝石どうすんのやろ、もう必ず映画館でそこはきっちりと見てみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、皆さんもぜひ映画館にワクワクしながら足を運んでいただきたいと思います。
はい、
オーシャンズ8、いつからどちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、こちら8月10日金曜日、神戸だと109シネマズハット神戸、
はい、
あと OS シネマズミント神戸にてあの全国公開しております。
はい、皆さん8月10日からということなのでね、オーシャンズ8ですけど10日からなので、はい、間違えないように映画館に足を運んでいただきたいと思います。はい、うわ、一生も楽しみだな。先読みシネマ情報、本日の2本目は新通ワーナー担当の新田千草さんにとっても華やかで面白い映画オーシャンズ8をご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ